こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ラジオ行ったもん勝ちだもん、お悩み解決。並木レワの生きるヒントは並木レワによる日常的な悩みに向き合うための助言をまとめた自己啓発スピリチュアル系の実用書である。トコキョニュースブックスから刊行され、署名が示す通りラジオ番組に寄せられるような身近な相談に答える形式を特色としている。人生を受け身で処理するのではなく、自分の選択感情ものの見方に意識的になるという問題意識だろう。言ったもん勝ちという表現は単なる強引さの肯定ではなく、望みや困りごとを曖昧に抱え込まず言葉にして扱う姿勢として読める。本書は学術的な心理学の体系書というより、相談への応答を通じて読者が自分の状況を捉え直すためのヒントを提示するタイプの一冊である。個別の悩みに即した読み方と自分の行動を点検する読み方の両方ができる点に目的がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言ったもん勝ちを自己中心性ではなく意思表示の課題として捉える。本書の題名で最も印象に残る言ったもん勝ちという言葉は、周囲を押し切る技術というより自分の願い、違和感、限界を認識して言語化する必要性を示す表現として理解するのが妥当である。悩みが長期化する背景には、何を求めているのかを本人が曖昧にしたまま、相手や環境が察してくれることを待つ構図がある。そこで意思を言葉にすることは、状況を直ちに思い通りに変える保証ではないが、少なくとも自分の選択肢と責任の所在を明確にする。重要なのは、要望を口にすることと相手に従わせることを混同しない点である。相手には相手の事情や判断があり、伝達には拒否される可能性も伴う。それでも沈黙によって不満を蓄積させるより、何が必要かを率直に扱う方が関係や問題の実態を見極めやすい。本書の実践的な価値は、願望を漠然と抱く段階から具体的に表明し反応を受け止め、次の選択を行う段階へ読者を移す契機を与えるところにある。次に、悩み相談形式が促す。正解端子から状況の捉え直しへの転換、お悩み解決を掲げる本書の形式では、読者は完成された一般論を順番に学ぶというより、相談ごとに現れる迷いを通じて自分の問題を照らし返すことになる。相談形式の強みは、同じ助言が全ての人にそのまま当てはまるという前提を置かず、悩みが生じている見方や反応の癖に注意を向けられる点にある。例えば、対人関係、将来への不安、決断へのためらいは、表面上は別々の問題でも恐れ、何を他者に委ねているのかという問いでつながりうる。ここでの解決は、外部の出来事を完全に統制することではない。自分で確認できる事実、感情として起きている反応、実際に選べる行動を区別し、混線をほどくことに近い。読者は助言を万能の答えとして受け取るのではなく、自分の事情に引き寄せて検討する必要がある。その読み方をすれば、悩みを消すための速攻策だけでなく、同種の問題に繰り返し巻き込まれる過程を観察する材料として本書を活用できる。さらに、生きるヒントを日常の選択と感情の扱いに接続する本書が扱う生きるヒントは、人生を一度の決断で完成させる処方箋ではなく、日々の反応と選択を見直すための短い足場として位置づけられる。人は大きな悩みに直面すると、失敗しない答えや他者から保証された道を求めがちである。しかし現実には、将来の結果を完全に予測することはできず、決めないこと自体も一つの選択として作用する。そのため実践上は、まず不安、怒り、焦りなどを判断そのものとみなさず、現在の自分に起きている情報として認めることが有効になる。感情を否定せずに把握できれば、その感情に促されて衝動的に行動するのか、少し距離を置いて優先順位を決めるのかを選び直せるからである。ラジオ由来の親しみやすい助言は、専門用語による分析よりも、こうした内省の入り口を作ることに向く。読後に大切なのは、印象的な言葉をそのまま心情にすることではなく、自分の生活でどの場面なら使えるかを具体化することだろう。例えば、言いにくい依頼を一つ伝える。決断を先延ばしにしている理由を書き出す。といった小さな検証によって助言は現実的な意味を持つ。そして、自己責任の強調を環境や他者を無視しない主体性として読む、主体的に生きるというメッセージは、ともすれば起きることのすべてを本人の心の持ち方の問題に還元する危険を含む。仕事上の立場、家族関係、経済状況、健康などには個人の意思だけでは変えにくい条件があるからである。本書を現実的に読むためには、主体性をどんな環境でも望む結果を作れるという意味ではなく、制約がある中でも自分の受け止め方と次の行動を点検するという意味に限定する必要がある。例えば、不当な扱いに苦しむ場合、前向きに考えることだけが答えなのではない。信頼できる人に相談する。 距離を取る、制度的な支援を調べるといった行動も自分の人生を引き受ける選択である。意思表示を進める題名もこの文脈では我慢を美徳として固定しないための視点になり得る。一方で深刻な心理的苦痛、暴力、ハラスメント、医療や法的支援を要する問題を一般的な助言だけで処理すべきではない。本書の助言は自己観察と日常的な選択の補助線として用い、必要な場合には専門家や公的窓口の支援につなげるという読み分けが重要である。最後に、ラジオ的な語り口が生む親近感と読者に求められる批判的な受け取り方、ラジオ番組に由来する相談助言の魅力は教科書的な硬さよりも話しかけられる感覚を通して悩みを身近な言葉で扱えることにある。読者は自分だけが抱えていると思っていた迷いが他者にも共有される生活上の論点であると知りやすい。この親近感は問題を話題にする心理的な敷居を下げる点で有益である。他方、短い応答には相談者の背景を網羅できないという限界もある。年齢、関係性、健康状態、経済的余裕、過去の経験によって同じ助言の適否は変わる。したがって読者は著者の言葉を権威的な命令として採用するのではなく、自分の状況との一致点と不一致点を確かめる必要がある。具体的には助言を読んだ後に、自分が変えられること、相手との合意が必要なこと、外部の支援が必要なことを分けて考えると良い。この手順があれば、親しみやすい言葉は安易な楽観論ではなく、考えを始めるための問いとして機能する。本書の価値は読者を受動的な聞き手に留めず、自分の生活に照らして判断する聞き手へ促し得る点にある。結論として、本書は対人関係や将来への迷いを抱えながらも、固い理論書や専門的な心理学書には入りにくさを感じる読者に向く、一問一答的な相談の入り口から、自分の感情、願い、選択の仕方を見直したい人にとってとりわけ読みやすい位置にあるだろう。また、言いたいことを飲み込みがちな人、答えを他者に委ねて決断を先延ばしにしがちな人には、意思表示の意味を考えるきっかけになりうる。得られる実際的な利点は、悩みを即座に消すことより、問題を言葉にし、自分が扱える部分を切り分け、次の一歩を選ぶ視点にある。類似する自己啓発書との差異は、抽象的な成功法則を前面に出すよりも、ラジオ相談という身近な器を通して生きるヒントを提示する点にある。読者の生活に近い問いから考え始められるため、助言を日常の会話や判断に移しやすい。ただし、助言は個別事情を完全に代弁するものではない。共感できる部分を手がかりにしつつ、深刻な困難には周囲の支援や専門的な相談先も併用することが最も健全で実りある読み方である。ご支援いただける場合は、並木りゃは、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。